父と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の皆が、常しえまでも褒めたたえられていきますように。さて、ここで一つの問いを皆さんの心に今問いかけていただきたい。それは、あなたにとって最も大切な人は誰ですかという問い。私たちは特に家族とのつながり、親と子、夫と妻、兄弟や姉妹の絆がとても強く、交わりも深いと思います。それでも今日、神の子イエスは私たちをこう招いてくださる。あなたが一番愛おしいと思うあの人よりも、私を選び、何よりもまず私の声に従っていきなさいと。このキリストからの招きに、私たちも望みと喜びを持って共に答えてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいります。ルカ14章25節の御言葉。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。この時、御言葉に聞き、御業を見た多くの人々が行く道を共にしたので、救い主イエスは彼らの思いを正そうとされた。矢印のところ、ここでキリストはあえて厳しい言葉を持って、これからも従い続ける者とそうでない人をより分けようとされたのではないでしょうか。ルカ14章26節の御言葉。救い主イエスはこう語っています。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら。憎むという言葉、これはキリストよりも他の何かをそれ以上に愛さないということ。星印のところ、たとえあなたが大切な家族に心を注ぎ愛を深く示したとしても、その人の命を死と滅びから救えるのは神の子イエスただお一人だけ。米印のところ、特に家族のうちにいる一人一人がイエス・キリストに結ばれていくということを願い求めていきましょう。救い主イエスは今日の福音書において私たちにもこう教えています。あなたは他の誰よりも、またあなた自身よりも私を愛し、私の声に従いなさいと。これは聞こえの良い言葉ではないでしょう。おそらく今あなたにもイエス様より大切にしたいと願う人がいると思います。それは人の目に見える家族、例えば親と子、夫と妻、またあるいはあなた自身。目に見える大切な人よりも、目に見えないイエス様をどう愛していけばいいのでしょうか。この問いは、人の命の終わり、死を見なければなかなか答えが見つからないと思います。悲しきことに、人の命は必ず終わりが来る。今あなたに他の誰よりも愛しいと思う人がいたとしても、あなたがその人の命を死から救うことはできません。人の愛はこの世だけで尽きてしまう。ですから今日、私たち改めてイエス・キリストよりも親、子、夫、妻、また自分自身を大切にする思いを共に悔い改め、 あなたの命、またあなたの最も愛する人の命をも、あなた自身がどうこうするのではなく、その命を共に救い主イエスに委ね、この方が良きに導かれることを願う祈りを捧げていただきたいのです。それではもう一度御言葉のまとめのところに戻ってまいりましょう。ルカ14章30節の御言葉、キリストは次のように語られた。あの人は建て始めたが完成することはできなかった。ここで救い主イエスは塔を建てる人の例えを用いて、神に従う道を歩み切るため何を知るべきかよく考えなさいと、今に生きる私たちにも語っているのではないでしょうか。星印のところ、私たちのうちに備えられている神に従う道、これはどこに向かう道なのか、またその歩みの中で何を得て何を失うのかをしっかりと見極め、己の力ではなく神の憐れみ助けを通して備えられている道を終わりに至るまで共に進んでまいりましょう。ルカ14章33節の御言葉、キリストはこう語られた。自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。印をつけた自分の持ち物を一切捨てないならば、これをもともとの言葉から訳していくと次のようになります。あなた方が持つすべてに対してあなたの思いを手放さないならば、矢印のところ、あなたにつながるすべて、人であったり物であったり、その行く末は神の御手にあるので、キリストを通してすべてのものを神に委ね、この方の導きを諦めず共に祈り続けていきましょう。私たちは一体何のため今日もここに集まり、救い主イエスの御言葉に聞き、なぜこの方に従おうとするのでしょうか。その答えを知っているかどうかで、あなたのこれからの歩みは大きく変わっていきます。イエス・キリストが語られた塔を建てる人の例え話、その中でキリストは、塔を作り上げるのであれば前もっていろいろ考えるべきだ、お金のこと、どうやって建てていくのかを計算してことを運ばなければ、塔の土台を築くだけで終わってしまうとおっしゃった。この教えを私たちの歩みに当てはめて少し考えていきましょう。それではあなたは一体何を目指し、何を成し遂げるため御言葉に聞き、キリストを信じようとしていくのでしょうか。それがはっきりとわからなければ、私たちのうちにひとたび耐え難い苦しみがやってくると、すぐにつまずき諦めて救い主イエスに心を向けなくなってしまう、そして道半ばで信じることをやめてしまう人も、これは教会から離れてしまった兄弟姉妹を見れば明らかなこと。しかしながらそれは決して一言ではない。私もあなたもこれからどうなるのかはわからない。だからこそイエス様が語られた塔を建てる人の例えを通して、もう一度私たちの目指すべきところをしっかりと今日共に見据えていきたいのです。あなたがキリストと共に行き着く先には一体何があるのか、それは天の御国、命のよみがえり、すべてが新たにされる神の御業を必ず見ていくこと。ここに目を留め、これが私の望みであると強く信じさせていただけるならば、私たちはどんな試みや苦しみにも耐えていけるし、どんな時にも目指すところがぶれずにまっすぐに歩んでいけると思います。私もイエスを私の救い主と信じ、この方に従う道を歩ませていただいてますが、今までの歩みを振り返っていくと、受けたものよりも失ったものの方が多い、また喜びよりも苦しみの方がはるかに多い。この世での楽しみを味わうことも少なく、目で見えるところはあまり豊かではないと言えます。もし目に見えないものに、また天の御国に 私が望みを持つことができなければすぐに嫌になります。こんなことやってられるかと怒って、すでにキリストから離れていたと思います。今ここにいるのはただ、今日も共にいてくださる救い主イエスの力と助けであり、この方が私に与えてくださった目に見えないものを仰ぎ見ていく新しい心とその目を通して、今も神の憐れみによって信じる恵みに預かっているだけなのです。そしてどうか皆さんも今日、イエス様が語られた御言葉をあなたの心に深く留めていただき、あなたが今ここに集められているのは、週ごとに天の御国へとあなたの命が近づけられ、よみがえりの技を待ち望み、決して揺るぐことがない喜びを受け継ぐのです。その救いの喜びを、教会において他の兄弟姉妹と分かち合い、その喜びを、まだイエス様を知らないご家族やお知り合いの人に届けていくために、あなたは招かれ、御言葉を聞き、祈る力をイエス様からいただいているのです。私たちはこれからも喜びを持ってこの教会に集まっていきましょう。見えるところよりも見えないところにある揺るぐことがない望み、喜びを受けるため、私たちはキリストの御言葉を聞きながら世の旅路を終わりに至るまで共に天の御国を仰ぎ見ながら進んでまいりましょう。